目が覚めたのは、あくる日の薄明の頃である。メロスは羽起き。ナムさん、寝過ごしたか？いや、まだまだ大丈夫。これからすぐに出発すれば、約束の刻限までには十分間に合う。今日はぜひともあの王に、人の真実の損するところを見せてやろう。そうして、笑って貼り付けの台に上がってやる。メロスは悠々と身支度を始めた。雨も幾分小降りになっている様子である。身支度はできた。さてメロスは、ぷるんと両腕を大きく振って、宇宙矢のごとく走り出た。私は今宵殺される。殺されるために走るのだ。身代わりの友を救うために走るのだ。王の寛寧邪智を打ち破るために走るのだ。走らなければならぬ。そうして私は殺される。若い時から名誉を守れ。さらば、ふるさと。若いメロスは辛かった。幾度か立ち止まりそうになった。えい、えい、と大声を上げて自身を叱りながら走った。村を出て、野を横切り、森をくぐり抜け、隣村に着いた頃には雨も止み、日は高く昇って、そろそろ暑くなってきた。メロスは額の汗を拳で払い、ここまで来れば大丈夫。もはや故郷への未練はない。妹たちはきっと良い夫婦になるだろう。私には今何の気がかりもないはずだ。まっすぐに王城に行き着けば、それで良いのだ。そんなに急ぐ必要もない。ゆっくり歩こう。と持ち前ののんきさを取り返し、好きな小歌をいい声で歌い出した。ぶらぶら歩いて、二里行き、三里行き、そろそろ全里程の半ばに到達した頃、降って湧いた災難。メロスの足は旗と止まった。見よ、前方の川を。昨日の豪雨で山の水源地は氾濫し、濁流とうとうと下流に集まり、猛勢一挙に橋を破壊し、堂々と響きを上げる激流が、木っ端みじんに橋桁を跳ね飛ばしていた。彼は呆然と立ちすくんだ。あちこちと眺め回し、また声を限りに呼び立ててみたが、慶州は残らず波にさらわれて影なく、私森の姿も見えない。流れはいよいよ膨れ上がり、海のようになっている。メロスは川岸にうずくまり、男泣きに泣きながら、ゼウスに手を挙げて哀願した。ああ、沈めたまえ、荒れ狂う流れを、時は刻々に過ぎて行きます。太陽もすでに真昼時です。あれが沈んでしまわぬうちに王城に行き着くことができなかったら、あの良い友達が私のために死ぬのです。濁流はメロスの叫びをせせら笑うごとく、ますます激しく踊り狂う。波は波を飲み、巻き煽り立て、そうして時は刻一刻と消えてゆく。今はメロスも覚悟した。泳ぎ切るより他にない。ああ、神々も昇乱あれ。濁流にも負けぬ愛と誠の偉大な力を今こそ発揮してみせる。メロスは残部と流れに飛び込み、百匹の大蛇のようにのたうち荒れ狂う波を相手に必死の闘争を開始した。満身の力を腕に込めて、押し寄せ渦巻き引きずる流れを、何のこれしきとかき分けかき分け、めくらめっぽう獅子奮迅の人のこの姿には、神も哀れと思ったか、ついに憐憫を垂れてくれた。押し流されつつも、見事対岸の樹木の幹にすがりつくことができたのである。ありがたい。メロスは馬のように大きな胴部類を一つして、すぐにまた先を急いだ。一刻といえども無駄にはできない。日はすでに西に傾きかけている。ぜいぜい荒い呼吸をしながら峠を登り、登り切ってほっとしたとき、突然目の前に、一体の山賊が踊り出た。
待て！
何をするのだ？私は日の沈まぬうちに王城へ行かなければならぬ。離せ！
どっこい離さぬ。持ち物全部置いていけ！
私には命の他には何もない。そのたった一つの命もこれから王にくれてやるのだ。
その命が欲しいのだ。
さては王の命令でここで私を待ち伏せしていたのだな。山賊たちは物も言わず、一斉に棍棒を振り上げた。メロスはひょいっと体を折り曲げ、飛鳥のごとく身近の一人に襲いかかり、その棍棒を奪い取って、
気の毒だが正義のためだ！
と猛然一撃、たちまち三人を殴り倒し、残る者のひるむ隙にさっさと走って峠を下った。一気に峠を駆け下りたが、さすがに疲労し、折から午後の灼熱の太陽がまともにカッと照ってきて、メロスは幾度となくめまいを感じ、これではならぬと気を取り直しては、よろよろ二三歩歩いて、ついにがくりと膝を折った。立ち上がることができぬのだ。天を仰いで、悔し泣きに泣き出した。ああ、濁流を泳ぎ切り、山賊を三人も打ち倒し、伊達天ここまで突破してきたメロスよ。真の勇者メロスよ。今、ここで疲れ切って動けなくなるとは情けない。愛する友は、お前を信じたばかりに、やがて殺されなければならぬ。お前は期待の不審の人間。まさしく王の思う壺だぞ。と自分を叱ってみるのだが、全身なえて、もはや芋虫ほどにも全身かなわぬ。道端の草原にごろりと寝転がった。身体疲労すれば精神も共にやられる。もう、どうでもいい。という、勇者に不似合いなふてくされた根性が心の隅に救った。私はこれほど努力したのだ。約束を破る心は微塵もなかった。神も昇乱。私は精一杯に努めてきたのだ。動けなくなるまで走ってきたのだ。私は不審の徒ではない。ああ、できることなら私の胸を立ち割って、深紅の心臓をお目にかけたい。愛と真実の血液だけで動いている、この心臓を見せてやりたい。けれども私は、この大事な時に、生も根も尽きたのだ。私はよくよく不幸な男だ。私はきっと笑われる。私の一家も笑われる。私は友を欺いた。中途で倒れるのは、初めから何もしないのと同じことだ。ああ、もう、どうでもいい。これが、私の定まった運命なのかもしれない。セリヌンティウスよ、許してくれ。君はいつでも私を信じた。私も君を欺かなかった。私たちは本当に良い友と友であったのだ。一度だって暗い疑惑の雲をお互い胸に宿したことはなかった。今だって君は私を無心に待っているだろう。ああ、待っているだろう。ありがとう、セリヌンティウス。よくも私を信じてくれた。それを思えばたまらない。友と友の間の真実はこの世で一番誇るべき宝なのだからな。セリヌンティウス、私は走ったのだ。君を欺くつもりは微塵もなかった。信じてくれ。私は急ぎに急いでここまで来たのだ。濁流を突破した。山賊の囲みからもスルリと抜けて、一気に峠を駆け下りてきたのだ。私だからできたのだよ。ああ、この上私に望みたもうな。放っておいてくれ。どうでもいいのだ。私は負けたのだ。だらしがない。笑ってくれ。王は私に、ちょっと遅れて来いと耳打ちした。遅れたら、身代わりを殺して私を助けてくれると約束した。私は王の卑劣を憎んだ。けれども、今になってみると私は王の言うままになっている。私は遅れていくだろう。王は一人合点して私を笑い、そうしてこともなく私を放免するだろう。そうなったら、私は死ぬより辛い。私は永遠に裏切り者だ。地上で最も不名誉の人種だ。セリヌンティウスよ、私も死ぬぞ。君と一緒に死なせてくれ。君だけは私を信じてくれるに違いない。いや、それも私の独りよがりか。ああ、もういっそ悪徳者として生き延びてやろうか。村には私の家がある。羊もいる。妹夫婦はまさか私を村から追い出すようなことはしないだろう。正義だの真実だの愛だの、考えてみればくだらない。人を殺して自分が生きる。それが人間世界の情報ではなかったか。ああ、何もかもバカバカしい。私は醜い裏切り者だ。どうとも勝手にするがよい。やんぬるかな。獅子を投げ出してうとうとまどろんでしまった。ふと耳に潺潺水の流れる音が聞こえた。そっと頭をもたげ、息を呑んで耳を澄ました。すぐ足元で水が流れているらしい。よろよろ起き上がってみると、 岩の裂け目からこんこんと何か小さくささやきながら清水が湧き出ているのである。その泉に吸い込まれるようにメロスは身をかがめた。水を両手ですくって一口飲んだ。ほうっと長いため息が出て夢から覚めたような気がした。歩ける、行こう。肉体の疲労回復とともにわずかながら希望が生まれた。義務遂行の希望である。我が身を殺して名誉を守る希望である。斜陽は赤い光を木々の葉に投じ、葉も枝も燃えるばかりに輝いている。日没までにはまだ間がある。私を待っている人があるのだ。少しも疑わず静かに期待してくれている人があるのだ。私は信じられている。私の命などは問題ではない。死んでお詫びなどと気のいいことは言っておられぬ。私は信頼に報いなければならぬ。今はただその一時だ。走れ、メロス。